どうもムチョでございます。教え方のメール講座ということですね。で前回教え方アンケートっていうのを、書いてくださいっていうことで、メールで配信しましたが、答えていただいた方ありがとうございました。で今後はこちらのアンケートの回答を参考に進めていきますのでよろしくお願いします。でまだアンケート答えてないよっていう人はこれからでも全然間に合いますのでぜひよろしくお願いします。で、早速いくつか、アンケートの回答を見させてもらったんですけど、やっぱり一番多いのはまあこれか、まあ予想通りといえば予想通りで、まあ教え方に限らず、私は今まで勉強法のメール講座とか、あと親御さん向けの講座とかもやってきたんですけど、やはり一番の、関心事というか悩みどころっていうのはやる気なんですよね。やる気の引き出し方とか、やる気の持続のさせ方とか、これがやっぱり一番多いですね。でもまあ私自身も やっぱり今まで二十数年間指導してきて、まあ一番の悩みは何ですかって言ったら、やっぱり、生徒がね、どうやったらやる気が出るかなってことは、やっぱり一番のテーマというか、やる気さえあればね、かなりどうにでもなる部分が大きいので、もちろんそれだけじゃないですけどね、でもかなりの部分を占めてますよね。まあ、感覚から言うと7、8割はやっぱりやる気の問題が大きいと思うんですね。でやる気さえあればあとは勉強のやり方とか計画の立て方とかは教えていけばどんどん吸収してくれるので、やっぱり一番の悩みどころだなっていうのはすごいよくわかるんですね。で、ただ やる気という本当大雑把なテーマで、大雑把というか大きな枠のテーマで言ってしまうと、まあ今までもそういろいろそうですね、やる気スイッチを入れる4つの方法みたいな、動画も配信してきましたし、あとメルマガなんかでもとか、あとブログですね、なんかでも結構やる気に関しては書いてきたんですけど、まあそこを取り除いてて、もうまださらに、まあ喋ろうと思えば、そうですね、5、6時間以上喋れてしまうので、ただそんな音声をこれから撮って誰が聞いてくれるのかもわからないですし、私自身ちょっと、他にもやんなきゃいけないこともあるので、今回は、教えるという立場に、置いてのやる気ですね。やる気全般というよりは、そうですね、講師とか教師とかという立場から見たやる気ということですね。に絞って、まあそれも、そう、すべて語れるということは多分ないと思いますし、あまり長くなってしまってもあれなんで、そうですね。まあ小出しにしながら、まあ、重要なところから順に話していこうかなというふうに思っていますのでよろしくお願いします。でまずですね、最初に、私がやる気に関してどういうふうに考えているかということですね。やる気に対する考え方、こういうふうにこう心持ちをなんていうか自分で言い聞かせながらというか、気をつけてないとこう自然にただ自分の感情のなすがままだと本当こいつやる気ねえなとかなってしまうんで、そうするとね、こちらの態度にも現れて、そのなんていうか態度が生徒にも移っちゃいますよね。そして余計生徒もやる気がなくなってしまうという、まあ、負のスパイラルに入ってしまいますので、まあ、心がけてることがあるんですね。そういうやる気に対する考え方っていうんですかね、まあ、ビジネス界ではよくマインドセットとかいう言葉がありますけども、 思考法みたいな感じですね。思考法、考え方みたいな、それについて、私がいつも自分に聞かせてることをいくつか挙げようかと思います。でもし悩まれてる方、やる気に関して悩まれてる方は、なんかメモ、紙とかノートとかなんか用意していただいて、あとペンですね、紙とペンを用意していただいて、メモして、それしてやっぱりご自分も同じように言い聞かせるというふうに しながら、こう生徒に接していくとだいぶ違うんじゃないかなと思いますので、例えばそうですね、授業を始まる前に毎回その紙を見て、から授業に臨むというふうにやると、こうね、教える側が変わることによって、それによって生徒が変わると。いつも言ってますけど、変えられるのは自分ですから、相手は変えられませんので、ね、相手自身が、ね、自分から変わろうと思わなければ変わりませんので、まず自分の方から変わってみるということにもつながりますので、ぜひメモをして、言い聞かせるということをやってみてください。で、じゃあですね、まずマインドセットその1いきますね。まずですね、こういうことですね、教わりに来ているという時点でやる気ありと考えるということです。生徒は、本当にやる気がなかったら、その子は、塾をやってる人は塾、その塾のところですね、家庭教師だったら、家庭教師はあれですかね、自分が行くわけじゃないからあれですけど、でも本当に教わりたくなかったら、本当にやりたくなかったら、逃げることもできるわけですよね。そもそも家庭教師を、ね、どんなに親に強制されたからといって、本当に嫌だったら、全く やる気がないんだったら、多分どこか遊び行っちゃうでしょうし、ですからこの教わりに来ていると、今この目の前に、こう我々講師とか教師の前に座っているという時点でやる気があるというふうに考えるということです。どうしてもちょっとでもなんかね、言うこと聞かなかったりとか、なんかだらーっとしたりするとやる気がねえんじゃねえかなとか思っちゃいがちですよね。あと宿題忘れちゃったりとか、遅刻したりとか。でも全然ね、やる気ゼロっていうことはないというふうに考えてください。考えてくださいっていうのは、考えてるんですよ私は。こう教わりに来てる、ね、塾だったらね、わざわざ自転車で来る子はね、自転車に乗って遠くから来てとか、ね、歩いて来る子もいるでしょうし、車で来る子もいるでしょうけども、ともかく何らかのこの労力かかってるわけですよね。そうやって、来ると、ね、よく来たなと、その時点でちょっとはやる気があるというふうに考えるわけです。そういうふうに考えるだけで、だいぶこちらの気持ちが楽になりますよね。ああそうか、ちょっとはやる気ね、いやよく来てくれたなと思うだけでも、でこっちもやる気出ますよね、ちょっと、そんでこっちがやる気が出れば、生徒にもそのやる気が伝わるというふうに考えてください。これが一つ目です。で次ですね、マインドセット二つ目、やる気を引き出すための、あらゆる労力を惜しまない。で、わかりますよね。で、むしろ勉強内容よりも、勉強内容を教えることよりも、こちらの方が重要だというふうに考えています。で、もう、そうですよね。わかりますよね。要するに、生徒のせいにしないってことですよね。やる気がないのは生徒のせいだと思うんじゃなくて、やる気を引き出させていない自分のせいだっていうふうに考えるってことです。そうじゃないと結局あれですよね、そういうふうに考えられないっていうことは、教える側の立場としては、それこそ自分自身がやる気がないってことになりますよね。やる気があれば生徒のやる気を引き出そうと 考えるわけじゃないですか。だってそれが仕事なんですから、ね、それが仕事なんだっていう、まず大前提がありますけどね。結局勉強を教えるっていう、どうしてもね、勉強を教えるっていうと、その何かこう因数分解を理解させるとか、こう勉強の内容ですよね、英語の文法、ね、語文系をちゃんと理解させるとか、そういう、うん、ことが一番中心だと思いがちなんですが、実はそうではないと。もちろんそれもありますけど、それが一番ではないというふうに私は考えています。じゃあ何かっていうと、そうやって勉強が分かるように、ね、理解させることによってこうやる気を引き出してあげるってことですよね。ああ、分かったと思ったらやる気出るじゃないですか。分かんないと思うからね、やる気が出ないわけであって、でやる気を引き出すために教え、勉強内容を教えていると。勉強内容を教えるために勉強内容を教えてるんじゃなくて、目的はやる気を引き出すことであると。だから逆に言えば、別に勉強内容を教えなくてもやる気を引き出す方法いろいろありますよね。それはこれから語っていきますけども、そういう労力を惜しんでしまうというのは、もしそういう労力をね、そう、めんどくさいなとか思う人は、まあ厳しい言い方ですけど、教える仕事には向いてないと思いますね、正直言いますと。で、ここでちょっと一つ質問ですけども、学ぶもの、ね、生徒ですよね、で教えるもの、こちらですね、講師とか教師、まあ親御さんの場合もあるかもしれないですけど、学ぶものと教えるもの、どちらが偉いと思いますか？偉いっていう言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、どちらの方が立場が上だと思いますか？はい、で今の質問で、教えるものというふうに、今思った人ですね、答えた人はちょっと危険だと思います。で、なんでかっていうと、教えるものっていうのは、ただ教えるって言っても、対象がいなきゃ教えられないですよね。そうですよね。で、教えるっていうのは他動詞ですから、ただ教えるっていうのはありえないですよね。誰に教えるかっていうのは必ず、はい、じゃないですか、教えるってことは、ね、英語で言うと teach ですけど、 teach の後ろには普通人が来ますよね。よく英語の文法とかでは teach 人物とかね、 teach 人物で人に 何々を教えるみたいな、ね、ギブと同じ使い方だよみたいな感じで教えますけども、教わる側がいないと、学ぶものがいないと成立しないんですよね、教えるってことは。当然のことだからね。ですから、学ぶもの、ね、教わるものですね、言い方変えるとの方が、教えるものよりも立場が上なんです、完全に。いいですか、ね、だから主役は生徒なんですね。これは昔よく私が最初に勤めた大手塾で、口を酸っぱく言われたことですけど、今でも、その通りだなと思いますね。主役は生徒なんですね。どうしても、教師の方が主役に、ね、なってしまいがちですけども、本当は学ぶもの、教わるものの方が主役なわけです。そういうふうに考えると、話戻りますけども、やる気に関してって、ですね、やる気に関してもやる気があるとかないとか関係ないわけですよ。教わる側がやる気がないからとか言ったって、そっちの方が立場が上なわけですから、やる気がないまま教わったっていいわけですよ。だってやる気を引き出させてもらいに来てるっていうふうにも考えられるわけですからね。そんなやる気がないやつは教えたくないとかいう資格は教える側にはないっていうことです。もちろんわざと これ今後そういう話しますけど、やる気がないやつは変えてもいいぞみたいな言い方をする場合もありますけど、それはまたちょっと別の目的があるのでね。基本的な考え方です。基本的な考え方としては、学ぶものの方が上というふうに考えてください。これは多分こういう教える仕事についている方で、ある程度一流と言われている方は必ずそういうふうに考えていると思います。教える人の方が偉いっていうふうには考えてないと思います。はい、今まで2つ言いましたね。教わりに来ているという時点でやる気ありと考える。で、2つ目がやる気を引き出すためのあらゆる労力を惜しまないということですね。で、3つ目いきます。3つ目、やる気は無理には引き出せない。やる気の種を発見し気づかせる。これが3つ目のマインドセットです。やる気に関するマインドセットです。やる気は無理には引き出せない。やる気の種を発見し気づかせる。これ分かりますかね。なんていうか、ほら、すごいポジティブな人とかいるじゃないですか。やたら明るくて、ヨーみたいな、なんか、やたらハイテンションで。なんかそういう人と接した時って、逆にこっちはなんか、気分がなんか、落ち込みません。ネガティブになっちゃうっていうか。教える側が元気でこう、ね、よし、歩き出していこうぜみたいな感じで言うのもいいんですけど、それやりすぎると逆に相手はもっと、ね、生徒さんの方はもっとやる気がなくなってしまうという、こういう現象はよくあるんですね。それは無理に引き出そうとしているからなんですけども、やっぱりそんな簡単じゃないですよ。やる気スイッチみたいなものがね、実際にあるわけじゃないですから、ね、一箇所ポンと押せばやる気が出るとかいうのはそれ、やる気スイッチっていう言葉ね、結局、そんなのあったらいいなっていう、こう、親御さんとか、教える側の願望ですよね、あれって。だからすごい受けたんだと思うんですよね。だから私もわざと使ったりすることありますけど、でも実際はないですよね、そのスイッチなんて。外からね、こう、ポンと押せるようなスイッチなんて、ないですよね。まあ、自分自身が、やる気スイッチを押して頑張るっていうことはあり得るかもしれないですけど、なんか、ね、ドラえもんじゃないですけど、ね、どこでもドアとか、ね、タケコプターみたいな感じで、やる気スイッチみたいなのがあったりになって、すごい願望を象徴してると思うんですよね、やる気スイッチって言葉は。だそれだけみんな、ね、相手に、ね、子供にやる気出させることには悩んでるってことなんですけど、だうまい言葉見つけたなと思うんですが、実際には私はないって考えた方がいいと思うんですよね。あるって考える人もいると思うんですけど、ないって考えた方がなんでいいかというと、あると思うとすごい探しすぎちゃって、あちこちいじりすぎちゃって、ね、スイッチどこだみたいな、なんか、ね、耳の後ろかみたいな、ね、なんか服をまくってみたり、いろいろいじりすぎて逆効果になっちゃうことありますよね。うざいなみたいな、うっとうしいなみたいな。で、やる気をだから無理に引き出すんじゃなくて、で、これ最初に言ったことにもつながるんですけどね、教わりに来てるという時点でやる気ありっていうことを考えるって言ったじゃないですか。それとつながるんですけど、全然やる気ゼロなんて子はいないんですよ。だからどっかにやる気が実はあるんですよね、もうすでに。それはスイッチとかじゃなくて、やる気の種っていうか、まあ言い方違うだけじゃねえかっていう話もあるんですけど、そのポンと押したらとかっていうよりは、やる気すでにあるんだけど、生徒自身が気づいてないってことがあるんですよね。だ例えばですね、一番そう単純な言い方すると、そのね、教わりに来ているっていう話とつなげると、 こういう言い方があるんですよ。だからね、あの、おお、よく今日、ね、今日はよく来てくれたな、みたいな、ね。今日もよく来てくれたな、みたいな。例えば天気悪かったね、雨降ってんのによく来てくれたな、と。そう言って、褒める、あるいは承認するっていう言い方がありますけど、それって、要するにほら、本当に、やる気スイッチを押してるというよりやる気の種があったわけじゃないですか。やる気がちょっとあったわけですよね。来てくれたわけだから、そこに気づかせてあげるっていうことなんですね。で、字を丁寧に返したら、ああ字が丁寧に書けてるよね、これからもっとね、ね、あ、これからもっとじゃないや、ね、すごい採点しやすくていいなみたいな、ね、丸付けしやすくて分かりやすくていい、助かるよみたいなね、言い方もできるし、本当にほんのちょっとしたことですよね。質問の仕方がいいねとか、まあ結局、まあ、よく言う言い方すると褒めるってことになっちゃうんですけどね、そう、実はそう、君やる気あるねみたいなね、そう、それでちょっと思い出したんですけど、あの、私がそうですね、小学校とか中学校の時によく通知表で、通知表のあの、書検欄ってあるじゃないですか。先生のコメント書くところですね。あれでよく書かれていたのが、積極性がない。ね、積極性がないっていうことをよく書かれたんです。まあ結構おとなしい子だったんで、まあ外から見ると、まあ積極性がないというふうに多分思われたんでしょうね。私自身としては自分の中では、もちろんいろいろ考えてたりはしたり、悩んだりとか、自分なりにはいろいろやってた、ね、忙しかったんですけど、あの、何もしてないでぼーっとしてるっていうつもり全然ないんですけど、おとなしい子っていうのはほら行動力がないじゃないですか。外には表さないですよね、多分それでそういうふうに書かれたんだと思うんですけど、私はそういう所見を見て、ちょっと意味が分かんなかったですね、正直言ってね。なんかすごい積極性がないみたいな。なんか最近は通知表のね、あの、子供たちの通知表の所見とか見ても、あの、あまりマイナスの言葉は書かないみたいですよね。なんか無理やりじゃないですけど、あと生徒の通知表とかも見させてもらうこと結構ね、職業が多いんですけど、だから昔はなんかそういう風に結構そのまんま積極性がないなんてマイナスの言葉をね、まあ、私だけかもしれないですけど、もろに書かれてたりとかして、まあちょっとへこんだりもしたんですが、小学校5、6年生の時、小学校5年の時ちょうど引っ越して、で、ちょうど新設の小学校で、あと、先生も新人だったんですね、新しい。新人教師だったんですね。で、その先生が、書いた書簡は全然違ったんですよね。いつも積極性がないって書かれるだけの書簡だったんですけど、その先生は、私が、習字の時間ですね、習字の時間にすごい根気強く、何度も何度も書き直してましたみたいなことを書いてくれたんですよね。根気強いってことを書いてくれたんですよ。で、私としては別にそんなつもり全然なくって、ただ別にそんななんか頑張ってるっていう意識もなかったんですよね。なんか失敗したからまた書き直そうみたいな感じでいっぱいいっぱい書いてたんですけど、そこを、根気強いっていう言い方をしてくれて、しかも積極性がないっていうおなじみの言葉を書いてなかったんで、私はすごいそれが嬉しかったんですよね。で、嬉しいだけじゃなくて、あ、根気強いんだ俺はみたいな感じで、そっから、そう、そんなこと一回もね、言われたこともないし考えたこともなかったんですけど、あ、こういうことが根気強いって言うんだと思って、そうすると自分をすごい、なんていうか、肯定的に見られるようになったんですよね。それまではなんか積極性のないダメな人間だなと思ったんですけど、その先生のおかげで、で、その先生は、まあ、今でも大好きな先生ですね。あの、同窓会とかあったら行ったら必ずね、会いますし、すごい、あの、そう、私を、まあ大げさに言うとね、すごい救ってくれた言葉でもあるわけですよね。で、これやっぱりやる気を引き出す言葉だと思うんですよ。先生はそこまで意識したかどうかわからないですけど、すごい私のやる気の種を発見して気づかせてくれたんじゃないかなっていうふうに思うわけです。 はい、というわけでまだまだまだこのやる気に関して私がいつも自分に言い聞かせているマインドセットはあるんですが、ちょっと長くなっちゃったので一旦ここでおしまいにします。あんまりダラダラ喋ってもね、ちょっと聞くのも大変でしょうから。で、今日は3つ言いましたね。もう一回復習しますね。教わりに来ているという時点でやる気ありと考えるっていうのが1つ目ですね。で、2つ目、やる気は引き出すため、やる気を引き出すためのあらゆる労力を惜しまないというのが2つ目です。で、3つ目、やる気は無理には引き出せない、やる気の種を発見し気づかせる。この3つです。はい。で、これをもし納得いただけるようでしたら、ぜひ座右の銘にしていただけたらなというふうに思います。まあ、別にこれは本当私が単に、自分のために言い聞かせてるだけなんで、無理にとは言いませんけども、もしよろしければ使ってみてください。そんでまだ他にもあるので、後日また改めて、この続きは配信いたしますんで、まあ、なんかこれに関してもまたご意見ご感想等があれば、もちろん反対意見でも構いませんし、なんかメールをしていただけると嬉しいなと思います。で、今後なんですけど、今後のこのね、教え方のメール講座、まあ適当に、ちょっとペース分かんないですけど、一応 2,3 日に1回ぐらいは配信したいなと思うんですけど、まあ、こういう音声で、ね、語ってみたり動画で語ってみたりとかしようかなと思ってんですが、あとですね、研修を結構でもないですよね、たまにやるんですけど、うちの塾の方でもね。で、その研修の方で講師たちに語ってる音声なんかも結構録音してあるんで、その辺もちょっと聞いてもらえたら参考になるんじゃないかなと思ってるんで、そういう研修の音声なんかも、お送りしようかと思ってます。で、こんなことやって一体何がしたいのかというと、まああれですよね、もし私のね、こう意見とかね、メソッドとかに、まあ、同意していただけるようでしたら、いろいろお手伝い、直接お手伝いしたいなと思ってるんです。だ、例えば、研修をしたりとか、あるいはコンサルティングですね。コンサルティングって言うとちょっとあれですけど、電話相談みたいな、電話とかスカイプを使った相談みたいなの直接受けてもいいかなっていうふうに、もちろん全員は無理ですけども、ご希望がある方に、そういうことをやったり、まああとはそうしてちょっとまだ分かんないですけど、もし作る時間があったら、もうちょっと本格的な教える教材みたいなのを作れたらいいかなみたいな、まあ、もしご希望があればですけどね、あまり誰も望んでないのに作ってもしょうがないんで、この前のレポートのもうちょっと進化版みたいなやつとか、あるいは、まあ、動画使ったものとかね、 DVD とかそういうものを作ろうかどうしようか今考え中って感じですかね。まあ本当に、ご意見をいただかないと何とも言えないんですけども、まあそうですね、意外とね、私こんなにレポートダウンロードされると思ってなかったんで、意外と、まあ、毎日のようにダウンロードしてくれる方がいらっしゃるんで、需要はあるんだなということを今すごい感じてます。あとはだから、そうですね、どのようなことを皆さん悩んでらっしゃるのかなってことはやっぱり、本当に知りたいので、繰り返しになりますけども、アンケートにまだ、ね、答 答えてない方はぜひお答えください。ということで今回はこの辺で、ムーチョこと、佐々木圭一でございました。